一个罗盘阿雷扬，一大刚阿阿万，乌红色阿古拉，吉拉阿朗克，卡姆伊玛乌西里埃卡。
イランカラプテ、おはようございます。2008年2月10日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ第82回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の FMYY と同時放送、失礼いたしました。同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM ウィングでは、録音により第3日曜日に放送いたします。なお、FMYY で配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテとは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。2月4日に、開幕いたしました、札幌雪祭りも明日11日で、閉幕いたします。本日のこの二部隊のですね、スタジオの外の様子ですけれども、屋根の上にはですね、だいたい2、3センチの雪が積もっております。今年はとても雪が少なくてですね、珍しく、なんちゅうんでしょうか、雪の少ない冬だなと、そういう感じです。アイヌ語ではですね、2月をハプラプチュップというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は4つのニュースをお送りいたします。最初にビラ取りの文化と歴史、景観巡りで再確認。2008年1月20日付、北海道新聞の記事です。国の重要文化的景観に、ビラトリ町内の猿川流域が選ばれたことを受け、19日、対象区域をめぐるビラトリ町教育委員会の現地説明会が初めて開かれ、町民18人が景観の由来や意味について理解を深めた。今回は、夏至の頃に夕日がすっぽり収まって見えるオプチヌプリ、アイヌ語で穴あき山や、アイヌ民族に生活文化を教えた神のオキクルミカムイの城跡と言われ、聖地として大切にされてきた岩山、明治以降の水田開発を支えた東主港跡など、アイヌ文化や開拓の歴史に深く関わる景観7カ所をバスで巡った。このうち、ニブタニダム右岸の岩山に特徴的な3つの岩がそびえるウカエロ式、日本語で熊の姿岩では、狩りに出かけたオキクルミカムイが熊の親子を岩にしたという伝説を担当者が解説。参加者はうなずきながら聞いていた。二つ目の記事は、アイヌ語ですやすや、子守歌伝承へ特別講座。2008年2月2日付、北海道新聞より。日高管内様似町で、アイヌ民族文化の伝承に取り組む、サマニアイヌ語教室の講師、熊谷兼さん、66歳がこのほど、登別市幌別町の鉄南ふれあいセンターで、同地に伝わる子守歌、イフンケを披露した。北海道歌り協会登別支部によるアイヌ語教室の特別講座で、16人が参加した。熊谷さんは、アイヌ民族の歌謡や交渉文芸の伝承者として活躍した父母を持ち、現在は、サマニ民族文化保存会会長を務める。母の岡本由美さんから教わった子守歌、キムンカムイ、日本語で山の神を披露し、参加者は流れるような独特の節回しに聞き入った。続いて、サマニアイヌ語教室講師の大野哲人さん、34歳が、登別やサマニなど、道内各地の方言や風習の違いについて解説した。三つ目の記事は、2月9日、ビラトリ文化的景観フォーラムが開かれた。昨日9日、ビラトリ町本町のふれあいセンタービラトリを会場に、文化資源を生かした地域づくりと景観と題したフォーラムが、ビラトリ町教育委員会と 北海道大学アイヌ先住民研究センターの共催で開かれた。まず、北海道環境財団理事長の辻井達一さんから、ビラトリ町のアイヌの伝統と近代開拓による猿川流域の文化的景観に関して、町内の針葉樹の林の植生や、北海道内の湿原や湿地を例に挙げ、ビラトリ町の文化的景観の特徴を述べた。次に、ローマ大学教授のパオラ・ファリーニさんから、イタリアにおけるオルチャ渓谷が、農村地帯としての景観を保護することにより、ユネスコの世界文化遺産にも指定され、ツーリズムが促進されるとともに、宿泊施設が増加し、さらに、高品質農業が確立されたことにより、オルチャ渓谷有限会社が設立され、観光地として独立採算で運営されている状況などが報告された。後半は、文化的景観と地域づくりと題して、パネルディスカッションが行われた。文化庁長官の井上紀子さんは、ビラトリ町の文化的景観の特徴を詳しく述べた後に、昨今の全国の自治体からの申請件数から考えると、ビラトリ町が文化的景観の指定を受けたのは奇跡に近かったとの裏話なども披露された。北の森自然伝習所を主催している三木昇さんが、植物学を専門とする立場から、ビラトリ町内の植物の植生について解説した。茅野茂二部谷アイヌ資料館館長の茅野史郎さんは、猿川を遡って制作したシシリムカ、日本語で猿川というアイヌ語地名のビデオを紹介しながら、エコツアーの可能性について持論を展開した。最後の記事です。来る2月17日、第19回シシリムカアイヌ文化祭がビラトリ町中央公民館で開かれる。社団法人北海道歌り協会ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会並びに、二部谷アイヌ語教室の3団体の共催による、シシリムカアイヌ文化祭が2月17日、ビラトリ町中央公民館で開催される。第1回目は1990年の2月なので、今年の2月で19回目を数える。この文化祭では、アイヌ語教室の受講生による、アイヌ語の口承文芸の発表や、アイヌ文化保存会による古式舞踊の発表などが行われる。また、今年は日高館内のサマニ民族文化保存会を招聘し、サマニに伝わるアイヌの古式舞踊や歌の発表が予定されている。入場は無料で、文化祭は正午から開始される。以上のニュースで、シロさん、何かございますか？
はい、昨日行われた文化的景観フォーラムという記事の件なんですけども、
はい、
日本国内でですね、ビラトリ町は3番目にこの文化的景観ということで、文化庁の指定を受けてるんですね、
はい、
ですからこのビラトリ町ではこの文化的景観を、まあ、利用してですね、地域おこしにぜひ活用してほしいな、そのように思っております。あともう一つ3番目の記事でですね、ちょっと訂正をお願いします。井上さんの肩書きなんですけども、
はい、あ、はい、文化庁長官でした。文化庁調査官、
はい、ですね、先ほど文化庁官というふうに申し上げましたけれども、文化庁調査官が正しいわけですね。そこで訂正させていただきます。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。
それではワイワイガヤガヤのコーナーです。私、司会を担当いたします茅野史郎です。それでは皆さん、一言ずつまず自己紹介をしていただきます。それではめぐみさん、よろしくお願いします。
はい、藤井めぐみです。よろしくお願いします。
関元子です。
川上正史です。
大野哲人です。
はい、今日はですね、5人でウィンタースポーツというテーマでお話をしていきたいと思います。まあウィンタースポーツまたは遊びというようなことで、進めていきたいんですが、まずトップバッター正樹さん、
はい、
あのこの後はフリートーキングでいきますけども、
はい、
好きなスポーツってのはありますか？
はい、あります。僕はあのスノーボードとソリが大好きで毎年やってますね。
ああなるほど、
はい、スノーボードはもう近くの日高のスキー場から始まりルッツだとかあの札幌の国際の方に行ったりして滑ってますね。
ああなるほど。
やっぱりあの雪が降った時にそのベタッとなってなくてもなんていうんですかパウダースノーっていうんですか、
なるほど、
あれに突っ込むのが好きで。
ああなるほど。その札幌国際っていうのは正式名称なんていうんでしょう？
あ、ちょっと正式な名前
は札幌国際スキー場。
ああ、そっかそっか。なるほど。
スキー場とつけば正式
な
んで。
なるほどね。はい。まあ、その、スノーボードっていうのはもう何年ぐらいやってるんですか？
もう高校1年生の時からやってますから、もう16歳ですね。もう9年ですか。
おー、すごい、
ね。やってますね。
はい。
飛んだり跳ねたりして。で、その、疲れて飽きたなと思ったらソリに喧嘩して。
ね、ソリも好きなんだね。
はい。もうなんかスノーボードより速く感じて面白いですね。それ本当速いですね。
ソリはスリリングで楽しいよ。
目線が低いですからなんかファーってなんか風がすごい来て、もうたまんないですね。
やっぱりプラスチック製のソリ？
そうです、プラスチックです。
あの木の木製じゃないよね。
ああ、まさか。重くてちょっと扱えないかな。
それで
ソリはね、私はね、あのウィンタースポーツね、スキーとかクロカンとか、あのスケートもあれなんだけども、スケートはね、小さい時に函館で屋外リンクが函館市内にあって、まあ御沼公園とかね、あの道南だからそっちの方にもできたあったんだけども。まあ、あのたまたま本州からやってきたあの姉の友人連れられて、
なるほど、
湯の川のスケートリンクで狭かったんだけど楽しかったのね。でその後札幌へやってきて、うんうん、まあ、あの今はなくなっちゃったスケートリンクがね、うんうん、何個か、まあ、利用して、でも一番好きで楽しいのは、うん、チューブ滑り、タイヤのチューブを使ったソリ遊びが一番楽しくって、
なるほど、
うん、
あの大型トラックのチューブだったらかなりでかいから、
うん、膨らませてね、そうそうそう、
ちょうどこう浮き輪の状態になってるところにお尻を入れて、
うんうん、もう体すっぽり埋めて、
埋めて、
うん、すっぽり埋めたり、あとはうつ伏せで、うん、あのなんていうかタイヤをこう抱えるような格好になって、うん、それでね、あのまあシャドウ何度ぐらいが一番楽しいから、やっぱり45度ぐらいあった方が、やっぱり
かなりきつ
そうなんです
ね。で、でやっぱり
速度出そうですよね。
出る出る、だから面白いのよ。
すごい。
なるほど、チューブ滑りね。チューブで滑り、
体すっぽり入ったら衝撃もなんか吸収できてなんか面白そうですよね。そうそうそう、
全然あの
バンバン怖
さっていうかそういうのがないのよ、大型。
ポリっていうのは仰向けですか？それともうつ伏せ？
いや、両方可能。
両方？
うん、両方可能。あの、足でね、うん、あの、仰向けの場合は、うん、両足で、うん、あの、前の方に、こう、うん、タイヤの上に、チューブの上に、こう、かぶせるような感じで、うん、上半身はタイヤの中に入るのよ。
おー、すごい。なんかすごいですね。
うん、そうするとね、
よっぽどでかい。あ
の、ぶつかる木とかがないところだったら、うん、全然、その、なんていうのかな、止まった時に、あの、事故が起きる可能性とかもないんで。
ああ、なるほど。
へえ。
はい、なんか面白そうな話です。
面白そうですね。ね
次、じゃあ、若手のめぐみさん。
はい。
ウィンタースポーツ、どうぞ。
そうですね、私は、ボードはやったことないんですけど、スキーを滑りに行ったりしてましたね。最近は全然行ってないんですけど、今度、今年はボードにチャレンジしてみようかな。
教えるよ。
なるほどね。
じゃあ、
ぜひチャレンジしてくださいね。
はい。
まあ、私なんですけどね、子供の頃っていうのは小学校で、あの、スキーがあったんですよ、学校に。で昔のスキーっていうのは、今自衛隊が使ってるような、あの、長靴に直接、後ろガチャッと締めて、長靴がこう浮きながらね、滑れるやつ。
かかとが上がるのね。
かかとが上がるのね、うん。あれ結構ね、あの、スキー靴で固定されるより足が疲れないんだよね。
歩くスキーの幅広版。
そうそうそう。で、そういう、あの、スキーがあって、よく、その、小学校の5、6年の体育の頃はね、 よしみんなスキーに行くぞって学校にあるスキーを出してきて長靴にくっつけて防寒着に来て、
うん、
今ダム湖で水溜まってるけどもそこに昔は橋があったんで橋を渡って反対側の堤防に行って滑ったもんですよ子供の頃、うん、なんかそんな記憶が蘇ってくるね、うん、もう大人になってはね、うん、一度だけ日高の国際スキー場に行って滑ったきりかなって、うん、その時思いっきり尻餅ついたら腰痛くなっちゃった22ぐらいだったか21の頃
あるよね、うん、スキー大好きな人滑りすぎでね
昔みたいに体柔らかいと思ってるけど実際もう21とか2になると硬いんだよね、うん、準備運動もろくにしてないから腰打ったら痛くて痛くてもう動けなくなったっていうそういう経験ありますけどそろそろ小野さんウィンタースポーツまたは遊び、
はいはい、非常に、苦しい苦しい話です、私は雪が、ほとんど降らない、年に1回降るか降らないかのところで育ちましたね、岡山出身ですから。
あ、なるほど。
本当子供の頃1回スキーをやった、あと大人になってから群馬で1回やったぐらいで、全然、スキーやったこと、ほとんどやってないんですね。スケートも全くやったことないです。
なるほど。なんか昨日ニュースでね、大阪でも6センチ雪降ってたって言うんだけど、はい、岡山のあたりどうなんでしょう、
本当にね、一回降るか降らないか。降ったら結構、やっぱり小学校時代とか、子供たちはやっぱ喜びますよね。休み時間だったら外出ていろいろ雪合戦とかやりましたけど、うん、本当に珍しいです、うん、雪は。
そうだよね。
暖かいもんね。なんか降ってきたらその雪をどうするんですか、やっぱり雪だるまなんか。
雪だるまもやりましたし、雪合戦とか。
あ、もうやる。
ええ。
手袋はつけるの？
着てたと思います。
うん、
まあ、岡山の北部ですね、うん。行ったら雪が積もってるところあったらスキーできるんですけどね。身近にはなかったんですよ。だから、北海道にせっかく今住んでるんですからね。やってみたいなと思うんですけど、なかなか機会がなくて。
なるね。
だけどさ、まあ、
うん、
いや、どうぞ。大野さん、北海道へ来て、歩くの平気でしょ？なんか
たまに転びますけど、
ずれんと転んだとか記憶ある。
たまに転びますけど、やっぱり慣れてきたと思いますよ、うん、コツというか。
歩くのが慣れてくると、スケートは結構できるようになりやすいんだよね。
で、
ニブタニの屋外リンクとかあるから、ぜひ、ね、今日とか。
そうそうそう。ニブタニファミリーランドにあるんです
よ。
スケートリンク。
貸し靴あるから。
じゃあ行くかな。
うん、そうですね。ぜひ大野さんにはウィンタースポーツスケート挑戦してください。はい、それではワイワイガヤガヤをこれで終わります。どうもありがとうございました。
本日のインタビューコーナーのお客様はジェフ・ゲーマンさんです。おはようございます。
おはようございます、
ジェフさんには2004年の12月の放送の折にもご出演いただいておりますが、この度は昨年から二部谷にご滞在ですので、その理由とか、何をなさっているのかとかいろいろ伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ジェフ・ゲーマンさんは、アメリカ国籍で現在は、九州大学大学院博士後期課程の2年に、所属されて、研究生活を送られていらっしゃいます。ジェフさん、この度はいつから二部谷に滞在してましたっけ？
はい、もう昨年になるんですけれど、昨年の4月末ですね。
はい、はい、それはどのような形でお住まいなど、確保してらっしゃるんですか？
はい、はい、幸いに友達の親は家を持っ て、はい、それを借りて出ますね。
あ、そうですか。
はい。炊事も、はい、単身赴任に来てるので、炊事洗濯は全部自分でして、
なるほど。
車も買って、
はい。
はい。
じゃあ、半ば半年以上は、北海道人として生活なさっているということですね。
そうですね。いろいろ経験しながら。
はい。
はい。
で、主に、この度、昨年の、やや5月ぐらいから、 どのようなこう研究などをされているか教えてください。
わかりました。あのテーマは教育学ですね、はい。もっと、詳しく言えば地域に根ざした教育、そしてアイヌの文化、に配慮した教育を研究してるんですね、はい。でここのニブタニは、ニブタニ小学校は全道全国でそのアイヌ学習に力を入れているところとして非常に特色的なので、はい、そのニブタニ小学校の近くに住んで活動が見られるように、はい、していると同時に、ここのニブタニの住民の教育に対する、思い、教育に対する希望を聞いていますね。
はい。じゃあ、あの、二豚に小学校にも時々、行かれるんですね。と、毎日登校はしてますか？
時期的は毎日行くこともありますね。
あ、そうですか。
はい。月光、登下校は、登校は一緒には子供たちとしないんですけど、はい、帰りは一緒になることはありますね。
あ、そうですか。まあ、そういう形で研究なさっているのは、ここが初めてというか、日本ではここだけですか？他の学校も、そういう教育学、その、まあ、アイヌの教育については、ニブタニにいたと思うんですけれども、他の、その、教育について、他の地域で、日本の他の地域で研究なさったことは終わりですか？
教育に関して言えば、隣のムカオ町の、はい、学校をも観察させてもらっていて、そして、千歳市の広末小学校に、はいはい、関わりが深い、方の話を聞いたりしてますね。
あ、そうですか。先ほど非常にこう特色があるというふうにおっしゃいましたけれども、どのような点で二豚にはその特色があるとご覧になってますか？
ここの二豚にの地域は非常に人材的な素材が豊富ですね。うん、で、それで地域学習で、はい、ニブタニ小学校の子供たちは地域へ出向いて、おじさん、おばさんたち、おじさん、おばあさんたちに話を聞くことが間近でできますね。うん、もう生で、地域の方が指導員、
はい、
先生になって、はい、教わるという形が非常に特色的ですね。
その活動は何年ぐらい続いているんでしょうか？学校全体として取り組んでいるのは、もう、ジェフさんが去年から関わっている以前からですよね、多分。
そうですね。私はニブタニに通い始めて4年目になるんですけれど、そのずっと前から働き活動っていう、はい、形でやってたようですね。うん、
それは前に子どもたちがもう卒業してしまった子どもたちが勉強したこともこう受け継がれて、今の子どもたちは合わせて勉強しているような形でしょうか？
そうですね。やっぱり先子どもたちは地域に出向くっていう話をしてたんですけれど、地域から学校へ行って、指導をする地域の方もいるんですね。で、その人たちは、今の子供たちのお兄さん、お姉さんの時代から、学校に通ってるっていう意味で、はい、子供たちに指導することに慣れてますね。
なるほど。
そういう意味で受け継がれているんですね。
はい。わかりました。まあ、話はちょっと移っていきますけれども、
はい、
今年ですね、7月にその主要国、 G8 首脳会議が北海道洞爺湖サミットと呼ばれる形で、開催されると聞いていますが、ジェフさんは、それに合わせるような形で開催予定の先住民サミットのお手伝いを何かなさるというふうに聞いておりますが、そのことについて、ちょっと聞かせてください。この先住民サミットは、どういうようなこう意味で開催される会議ですか？
はい、まずこの開催地はアイヌ民族の家であるアイヌモシリで開催されるということで、収納たちをアイヌ民族が歓迎すると同時に、その首脳たちに、アイヌをはじめとする世界先住民族の状態、や先住民からの メッセージを、アピールするためにあるんですね。
あ、そうですか。日程は、いつからいつまででしょうか？
はい、先住民サミットは来年の7月1日から4日までですね。はい、
今年ですね。
失礼しました。
2008年、今年の
2008年の
7月1日から7月4日ですね。
はい。
はい。で、具体的にそのジェフさんはどのように関わってどんなことをお手伝いなさるんでしょうか？
はい、正式名称はないんですけれど、はい、事務局の中の国際連絡係。
連絡係。
はい。
はい。
なんですね。
はい。
例えば、海外の先住民への招待状を、はい、出したり、はい、その招待状とかに対する問い合わせに返事をしたり、はい、それから、4月か5月頃に私たちは実際に参加できないんですけれど、メッセージを届けたい、先住民族の方々のための、はい、ビデオ手紙を募集するんですね。
はい、
そのビデオ手紙が来た際にそれを翻訳したり、編集したりする作業はあるので、はい、それを手伝いますね。
大変なお手伝いですね。
そうですね。現在、英語と日本語、
はい、
のみならず、中国語と日本語、あるいは、スペイン語と日本語両方ともできる人を募集してますので、これを聞いておられる方なわけで、そういう才能がある人はぜひ、私、ジェフまでご連絡ください。
はい。わかりました。どうぞ、FM ピパウシを通じて、ジェフさんにしっかりお伝えしますので、放送を聞いている方は、FM ピパウシへご連絡ください。
よろしくお願いします。
はい、本日は、ジェフ・ゲーマンさんに、ニブタニでの教育についての研究と、先住民サミットに関してお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
一番ケア、皆さんお元気でしょうか？今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを始めます。今日は第45回目です。今日の担当ですが、大野哲人セコロクレヘアン、大野哲人です。
川上正史セコロアエプクネ、川上正史です。
藤井めぐみクネ、藤井めぐみです。
はい、この3人でやらせていただきます。今日はですね、冬ですから、ちょっと、まあ、最近は寒さも緩んだかもしれませんが、寒いので、あったかい、話題ということで、
はい、
今日はですね、火にまつわる、アイヌ語を勉強したいと思います。火ですね。
はい、
火のことはですね、まあ、これ本当によく使う言葉ですが、アイヌ語でアペと言います。ではちょっと言ってみましょう、3人それぞれ。アペ。
アペ。
アペ。
はい。アペです。アベというふうに濁って発音されるときも時々ありますが、アペと、発音します。で、火ですが、これ、あったかいもので本当に、これは、特に北海道のこの寒い、気候の中で生活するには本当に大事なもので、昔は、家の中に、いろりが 必ずあってですね、本当に年中火を絶やさずですね、火を絶えてたと言われています。で、まあ、今いろりがあるお家だも本当にもう本当に稀ですが、ストーブは、まあ、どこのお家にもありますよね。皆さんのお家は石油ストーブですか、薪ストーブとかどうですか。
そうですね、うちは、薪ですね。
おお、はい。ゆみさんのお家は、
お家はストーブはなくてパネルヒーターのような感じになって、はい、
あ、電気で動く、
あ、一応石油なんですけど、
パネルヒーター、
はい、
あー、なるほど。私の住んでる様にもそうですが、まだ薪ストーブ使ってるお家結構あるんですよね。このミラトリでも結構あるじゃないですか。
そうですね、結構いますね。
やっぱり薪はあったかいですし、この、まあ、廃材とか、流木とかそういったものを拾ってきたら、ただですからね。
そうですね。
ちょうど今、石油の値段が上がって大変な時期ですから、薪を焚いて暖を取ると、経済的にもお得かもしれませんね。
はい。
で、かつてですね、いろりで、まあ、暖を取ってですね、そこで煮炊きもしてましたし、冬はもちろん火を焚いて暖を取って、まあ、生活していたわけですが、このいろりのことをアペオイと言います。アペオイ、これはですね、火があるところというのが、まあ、分解した意味になります。ではちょっとそれぞれ発音してみましょう。アペオイ、
アペオイ、
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 はい、アペオイですね。いろり、これは本当に大事な言葉です。ぜひ覚えてください。それからですね、このアイヌ民族の儀式カムイのみでは、まずですね、火の神様にお願いします。昔は本当に何かあったときは、そのいろりの火に対してですね、おみきを捧げて、で何かお願い事があったらお願いしたり、何か感謝をしたり、そういった形で常にですね、火の神様に感謝していたんですね。この火の神様のことをアイヌ語でアペフチと言います。他の言い方もありますが、アペフチとよく言います。このフチというのはですね、おばあさん、のことですが、その火のおばあさん、この火の神というのは女性でですね、まあ、年を召された女性、まあ、老女、オーナーであったと、まあ、言われてまして、このアペフチに対して断るごとに、おみきを入れてですね、もしくは稲うという木を削って作る五兵ですね、アイヌ民族の儀式で使う五兵、そして必ず火に、祈りを捧げるわけですね。ピラトリでも、まあ、カムイの実やるときは、まず火を焚きますよね。
はい。
シンヌラッパ、先祖供養の、儀式をするときも、まずは火を焚いてやりますよね。
はい。
このピラトリだ、シンヌラッパ、やっぱり、最初は火を焚くんですか？
そうですね、はい。まず最初に火を焚いてやってるのを見ましたね。僕は直接その、シヌラッパに参加したことはないんですけれども、
めぐみさんはそういう儀式を見たこと、参加したことありますか？
はい、ありますね。うちのおばあちゃんのところで柴田幸子さんがやっていたのを 見ました。
やっぱり火を焚いてましたか？
はい、火を焚いてましたね。
なんか炭か何かですか？
そうですね、紙に木をやってましたね。木で火を起こしてやってました、
うん、ね。シンヌラッパ、その先祖供養、をやるとき、要するに先祖の国、にいるその先祖の、まあ、魂、御霊たちにその奥物ですね、
はい、
などを、まあ、送って、まあ、いただいてもらうわけなんですが、そういうときもまずは火の神にお願いして、こうで私はこういうもので、先祖の名前はこうですと、それで今コテクモツやおみきなど先祖に届けてほしいので、火の神様よろしくお願いしますということでアペフチにお願いするんですね。やっぱり本当にアイヌ民族にとっては火は本当に大事なものです。それでですね、この寒い季節ですので、火にまつわる言葉いくつか、例えばですね、ストーブ、いろりなどで火をつけることをアペアリと言います。アリというのが、これはつける、起こすというの意味ですね。アペアリ。じゃあちょっとそれぞれ、3人で発音してみようと思います。アペアリ。
アペアリ。
アペアリ。
アペアリですね。で、この、例えばですね、 家族、子供なり誰かに、ちょっと火、火つけてくれと、寒いから。そういう時は、アベアリアーンっていうわけですね。例えば、寒いからも早く火つけてくれという時は、ホクレアペアリアーンというわけですね。では、私がまず、まさしくんにですね、
はい、
火をつけてくれって頼みますんで、
はい、
と、
はい、
返事をしてください。
はい、
いやでも、と、
はい、
返事をしてください。
はい、
まさしくん、ホクレアペアリアーン。はい。では、まさしくんからですね、めぐみさんに対して、
はい、
同じように言ってみてください。
はい。ほくれ、アペアリアン。
はい。で、まあ、ストーブならば、ストーブの、火をつけ、まあ、薪ならば、薪に火をつけるわけですね。
はい。
アペアリ。それからですね、寒いとき、火に当たります。この、まあ、ストーブなり、いろりなり、焚き火でもいいんですが、その火に当たることをアペクルって言います。ですから、例えば、外、誰かお客さんがやってきたと。で、そのお客さんは、外寒い中歩いてやってきたと。でも、凍えながら入ってきたと。そういう人に、ほくれアペクルやんと。
はい。
早く火に当たりなさいと。これは、早く火に当たって温まりなさいという。
このアペクルのクルは人って意味なんですか？
この、クルっていうのは人って意味もあるんですが、この場合当たるという意味だと思います。アペクル。例えばだから誰か、ふーって寒い寒いって、くめらきふみ寒いって入ってきたら、ほくれアペクルやんと、いうふうにまあ言うわけですね。くめらきふみってのは、ああ、寒いよ、寒いっていうようなことです。じゃあちょっとですね、私が、じゃあまずじゃあ、まさしくんがお客さんだとします。
はい。
寒いと。
はい。ああ、くめらきふみ。
ほくれアペクルやんという形で、もしですね、寒そうにお家に入ってくる、入ってきた人がいたならば、
はい、
さあ早く火に当たんなさいと、寒い、温まりなさいという感じで、言ってみてください。では、めぐみさんがお客さんということで、
はい、
寒い、くめらいくふみーと言ってみてください。
くめらいくふみ
ー。まさしくん、じゃあ、寒そうに入ってきためぐみさんに火に当たりなさいって言ってあげてください。
はい、はい、じゃあ行きます。ほくれアペクルヤン。
はい。ちょっとタイミングがずれたので、もう一回やってみましょう。みんな寒そうに。
くめらいけふみ。
ほくれアペクルヤン。
やいらいけれって。
ああ、なるほど。
こうやってですね、日頃使えそうな言語を少しずつ覚えてですね、使っていけたらなと思います。ということで、今日の、第45回目のアイヌ語ワンポイントレッスン、今日は火にまつわるアペ火という言葉に関する言葉をいくつか勉強してきました。これで今日のアイヌ語ワンポイントレッスンを終わります。
また聞いてください。
スイヌはうんこれやん。
FM ピパウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により、第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式により、インターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見、ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二豚に、二豚に子供図書館宛て、FM ピパーチまでお寄せください。お待ちしております。続いて、茅野茂二豚にアイヌ資料館からのお知らせです。この資料館には、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。
続きまして朗読のコーナーに移ります。本日は茅野茂町アイヌの昔話より鍋神の、怒り、怒る方の怒りですね、鍋神の怒りの前半をお聞きいただきます。藤井めぐみさん、お願いいたします。
私は石狩川の中ほどに暮らしている一人の女です。夫は大変狩りの上手な人なので、毎日のように鹿を取り、熊を取ってくるので、食べるものには全く不自由がありませんでした。たった一つ寂しいことは、私ども夫婦の間に子供が生まれないことでした。働き者の私は、春になると山菜を取り、乾燥させ貯蔵し、夏はウバユリを掘って、デンプンをたくさん取ります。デンプンを取って残ったカスは、別に大きな団子にして干しておき、長い冬の食料として保存しています。どんなに食べ物があっても、子供がいないことは寂しくてどうにもなりません。そこで村外れに住んでいる貧乏夫婦の子供たちを呼んできては、おいしいものを食べさせ、暖かい着物を縫って着せてやるというように、子供たちの面倒を見ていました。子供たちは自分の家にいるよりもずっといいらしく、毎日のように遊びに来てくれます。七八人の子供のうちに女の子が一人いるのですが、どうしたわけかその女の子はかさぶただらけです。頭から顔までかさぶたに覆われて、目だけが開いているという状態です。私はよく効く薬になるという草の葉を当てたり、木の皮を煎じてその汁で洗ったりしてみましたが、さっぱり効き目がありません。子供たちの中には、そのまま泊まる子供もいましたが、その女の子だけが汚いと嫌われ、誰も遊んでもらえず、泊まることもできないのです。夕方になると、一人しょんぼりと泣きながら帰っていきます。その様子を見て、私は何とかしてあのかさぶたを直したいと、いつも気に病んでいました。そんなある夜のこと、私の家の火の神様が、夢を見せてくれたのです。火の神様は、6枚の着物を重ねてきて、その上から帯を締め、さらにその上に6枚の着物を重ね着して、帯は締めずにひらひらさせています。火の女神は私にこう言ったのです。女よ、よく聞きなさい。毎日遊びに来る子供のうちに、かさぶただらけの女の子がいるが、あのような姿になったのには大きな理由があるのです。あの子のかさぶたを直そうといろいろ手当てしているあなたがかわいそうだから、神の力で病気の原因を探ってみました。驚いたことにかさぶたの原因は、あの子供の母親の行いが悪いことにあったのです。母親は子供が多いし、夫は狩りが下手なので、ろくな食べ物がなく、毎日の忙しさについついかまけて、煮炊きに使う鍋を ちゃんと洗っていないのです。使われっぱなしの鍋の神様は内側も外側もまるでかさぶたで覆われたようになり、耳も腐って今にももげ落ちそうになってしまいました。それに腹を立てた鍋の神様は、なんとか洗ってほしいと思い、それを知らせようと子供一人に取り付いて同じかさぶただらけにしたのです。それでも子供の母親は気づかないで、相変わらず鍋を洗うことを怠っているのです。このままにしていると子供のかさぶたは治るどころか、子供は死んでしまうかもしれない。明日にでもあなたは夫と二人で貧乏夫婦の家へ行き、火の神様を介して鍋の神にお詫びをしなさい。その方法はあなたの夫に知らせよう。と、そんな夢を見たのです。次の日の朝、私が早く起きると、夫も同じような夢を見たらしく、夫は稲穂を削る材料を持ち、二人で村外れの貧乏夫婦の家を訪ねました。私どもを見た貧乏者の妻は、慌てて散らかっている家の中のものを、あちらへ寄せ、こちらへ動かして、どうやら二人の座る場所を作ってくれました。
はい、鍋神の怒り、前半をお聞きいただきました。藤井めぐみさん、ありがとうございました。まして、茅野茂の神話修正カムイユカラ編より、イワンレクトゥシペ、ムツクビの化け物というお話を、お聞きいただきます。語り手は鍋沢ネプキさんで、1972年昭和47年8月の録音からです。
のぺらんまかね、のぺかっこるかね、のぺおかあなわ、のぺしねあんとた、のぺぷやるしった、のぺくるんくるん、のぺインカラなわ、のぺえぬむのやしころ、のぺあやちかっぽ、のぺぷやるしった、のぺとくぱとくぱ、のぺりすぱりすぱ、のぺえねねてこる、のぺちぬひたし、のぺいわんでくとすぺ、のぺえこえきな、のぺほくれきら、のぺとなすのきら、のぺせこんねぺころ、のぺちのふみあん、のぺきひくす、のぺほかのすきた、のぺやもっかよ、のぺちよこれ、のぺそのすきた、のぺるえけもっかよ、のぺちよこれ、のぺえぷやろった、のぺそやおっかよ、のぺちよこれ、のぺおんたろおった、のぺあむすぺおっかよ、のぺちよこれ、のぺあぱさんた、のぺいうたにおっかよ、のぺちよこれ、のぺえとかた、のぺにすおっかよ、のぺちよこれ、のぺおかあさわ、のぺつんのぽか、のぺえかうこんな、のぺくるらっき、のぺしねれくち、のぺ、ぽんぺちして、のぺしねれくち、のぺいはわすけれ、のぺしねれくち、のぺさらんけれ、のぺしねれくち、のぺさけはうきれ、のぺしねれくち、のぺぺうたんけれ、のぺしねれくち、のぺははせれ、のぺきひね、これきね、あぺさんた、のぺちょしろっけ、のぺたったしあんまぬかるわえかな、なくなるぱ、のぺふなくんてるけ、のぺせこりたっころ、のぺおかのすき、のぺぽいぱぽいぱ、のぺきあくす、のぺやもっかよ、のぺぱっけひね、のぺうならよち、のぺあ おさったよちのべちっこほぷにのべきあくしゅのべはいくしきのべせこりたっころのべほまこちべのべきあくしゅのべくべけもっかよろあおちゃくさいこそろのべせこりいたっころのべぷやろったのべあるぱあくしゅのべそやおかよろあそったあいくさぱのべせこりたっころのべおんたろおったのべあるぱあくしゅあむすぺおかよろわくぱぱくはいくてけのべせこりたっころのべそやんぱあくしのべゆたにおかよろわおっちゃはいくいけべのべせこりたっころのべそやんぱあくしのべにしゅおかよのべてれけいんのべねあいべんてくとすぺあぴこやくつころねやかい
はい、茅野茂のアイヌ神話修正より、カムユカラ編からムツクビの化け物をお聞きいただきました。ここで解説です。
入ってないでしょ。
はい、ある日のこと、小鳥が窓のひさしをつつきながら、あなたのところにムツクビの化け物がやってくるので、早く逃げろと言った。そこで私は火の中へ栗の男を構えさせ、今の真ん中に太い針の男を、窓のところには蜂の男を、水だるのところにはカニの男を、戸の前には木での男を、戸口のひさしの上には臼の男をそれぞれ構えさせておいた。化け物がやってきて、たった今までここにいたのにどこへ行ったのか、と炉の中をかき回した。栗の男が爆発し、灰をかぶった化け物が後ずさりしたところを、針男が尻をつく。窓のところで蜂に刺され、水だるのところでカニに噛まれ、キネに腰をつかれ、外へ飛び出したところに臼が飛び降りて、化け物は潰れてしまった、という話。日本の昔話、サルカニ合戦にも似たお話でした。
第82回目の最後のコーナーに入ってまいりました。今日はですね、ギャラリーとして札幌学院大学3年生の道住さん、はい、あの女性の方ですけども、半年前も一度、はい、出演いただいたことあると思うんですけども、はい、今日2回目この FM ピュア氏の放送をですね、身近にご覧になってどのような感想をお持ちでしょうか。教えていただけますか。
そうですね、本当半年前と外の空気じゃないや、外の景色も全然こう違う中でやってるもんで、なんかこう久々に来るとなんか変わったなっていう。
あ、なるほど。
すごいなんか、あ、ラジオ局だみたいに、すごい なんて言えばいいんでしょうか。なんか私も緊張しちゃってるんですけどなんかすごいレベルが上がってるなって、すごいなんか聞いててもすごく面白いし。
なるほど。
はい、とてもなんか勉強になる部分もあったんで。
なるほど。ちょうど半年前っていうのはあの夏の時期でした
よね。そうです。
ちょっと暑かったなっていう、そういう、
はい、
印象あるんですけども、
はい、
まあ、今年はもう今2月ですから外は雪景色ですけども、
はい、
そういうこう環境の違いもあるんじゃないでしょうかね。
そうですかね。
受ける影響ってどうなんでしょう。受ける感触というのか感覚というのか。
やっぱり違いますね。 外の千歳なんかを見ると、夏の顔と冬の顔と全然違うなと。
そうですね、まあ、千歳というのはあのアイヌの伝統的家屋で、はい、あのかやぶきの家ですね。今は住んでませんけども、はい、あのアイヌ資料館、かやのしぐれに歌にアイヌ資料館の屋外施設としてあるわけですよね。はい、はい、まあ、2度目いただあのお越しいただきまして本当にありがとうございます。あの毎回本当は来ていただいてですね、いろいろ話していただきたいんですけども、はい、それではですね、今日正志さんと大野さん、
はいはい、
ウィンタースポーツで言い足りなかったことあったらちょっと一言ずつお願いします。
そうですね、やっぱりもう先ほどちょっとワイワイガヤガヤが終わった後にちょっと大野さんと話したんですけど、ちょっとスケートをしに行かないかという話になって。
ああ、なるほど。今日ですね。本当に今日ファミリーランドに行くんですか、したら。
まさしくに捕まってやるかなと。
でも初めてですね、そうそう。
本当にないですね。ーローラースケートあるんですかね。
ローラースケートできればもしかするとできるかもしれませんね。
やっぱりローラースケートって滑ってたのアスファルトのガガガガってあのちょっとした凹凸があって、あれでなんか足がちょっとなんか嫌な感じだなと思うんですけど、スピードスケートとかだったらあの氷の上をスーッと滑れるので、
あ、気持ちいいでしょ
うね。気持ちいいですね。
そうそうそう、あのリンクさえ良ければね、リンクがちょっとガタガタするとあのなんていうんだろう、こう振動が来るんだよね。
そうなんですね。
だからファミリーランドのリンクはどうですかね、正志さん、あの状況はいいんですか？
そうですね、この間は、まあ、あの滑ってはいないんですけど、その靴で上を割るった感じでは、まあ、大丈夫だったんですけど、
なるほどね、
雪が降ったりとかしたらもうちょっとガゴガゴってなって、氷とその雪が同化してしまって、
なるほど、
そうすると凹凸ができてしまいます、
まあ、だんだん、ね、こう気温が高くなると溶けてきて ね、
そうですね、
ちょっとこう水が出てくると転んだ時は大変だ、
ね、大変ですよ、
びしょびしょになっちゃうから、ね、防寒ズボンでも履いてればいいけど、あの防水か、防水のズボンか何か空いてればいいですけど、
ね、はい、今日のコンディションはどうでしょうね、ちょっとわからないですけど、
うん、そうですね、まあ、気温少しあの日中になるとね高くなるから、
はい、
でも氷は溶けないよね、まだね、マイナスだもんね外はね、
うん、
マイナス何度かですけども、はい、話はですねだんだん盛り上がってきたところですけども、時間もだんだん、終わりの方に近づいてきているわけですけれども、ちょうどなんか今外を見ますと太陽の日差しがですね、こう窓を通じてこう差し込んできているなと、そういう状況です。はい、それでは FM ピパーシカのお知らせを藤井めぐみさんからお願いします。
はい、FM ピパーシからのお知らせです。 FM にぶたに放送愛称 FM ピパーシでは 76.1MHz でお送りしております。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間この放送が流されます。さて FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想などお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、FM プラシまでお寄せください。
はい、それではですね、私事でありますけれども、2月25日から3月7日の日程でですね、龍谷大学経済学部准教授松浦里子先生の共同研究でですね、メキシコ、ボリビア、ブラジルを訪れる予定にしております。私甲斐野史郎です。 FM ピパウシ第82回目の放送もお別れとなります。次回は3月9日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
やいらいけれピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア
Pia, 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 pia